1週間のゲームプレイを振り返る熟年ゲーマー反省会。今回はドルフロマンティックとインスクリプションとレムナントフロムジアッシズをプレイしましたので振り返ってみたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。今日は2022年1月18日火曜日、六曜は先頭先負けでございますね。先週もお話ししましたけれども、ちょっとなんかもう急にあのゲームのねプレイ実況動画配信、するのがなんかちょっと億劫とかね、なんかそこに意味はあるのかというふうに急に思ってですね、ちょっとここ1週間ばかり動画の配信は、動画の編集面白かったんですけどね、楽しんでたんですけども、ちょっとここ1週間動画配信してなくて、まあ今ね動画配信してなくてもね、とりあえずそれでどうしたんですか、なんで配信しないんですかみたいなね書き込みであったりだとかメールが来るほど視聴者がいないので、まあ、そういうこともできると、まあ、あの見ていただいた方にはね、でちょっと楽しみにされてた方がいらしたら申し訳ないんですけれども、ちょっとあのこの動画の配信というのはお休みにして、純粋にあのゲームプレイしていこうと、結構積んでるゲームがあるんでね、それをちょっとどんどんプレイしていこうということで、まず、ドルフロマンティックね、ドルフロマンティックはねやっぱりねハマっちゃうんですね。なんかたらたらあの山札からね、そのタイルを置いてってなんか森を作ってったり、家を住宅街を作ってったり川をつないでったり線路をつないでったりっていうだけなんですけれども、なんかねいい具合になんか続いちゃうんですよね、やっちゃうんですよね。でこれが例えばそのタイルで森のタイルがあって、でそこにあのちょっとしたあのクエストって言ってね、まあ、例えばそのただあの木が生えているタイルを置くだけじゃなくて、その木にこのタイルを続けて何本の森をね、木をのタイルをつなげて、森を作ろうだとか、何軒の家をつなげましょうだとかっていうちょっとしたクエストがあるんですね。これがまた絶妙なバランスでね、なんかすごい難しいクエストじゃなくて、要はそのランダムに出てくる山札で、じゃあ家がつながってるタイルがあったら、じゃあそれつなげておこうだとかね、畑がつながってるで、その畑もだからあのずっと繋がってて、最高だとその一つのタイルに三つ畑がくっついてて、でそうするとヘックスで置くと、いわゆる三方向ね、その置いたところからさらに三方向どこにでも畑がくっつけられると。でも畑が一辺にしかないということになっちゃうと、そこで畑が終わっちゃうんですね。なので畑を増やそうとするとそれ以上増やせられないと。で別にあの増やせっていうクエストが出てくるわけじゃなくて、全く何もない、そういう数字のね設定目標みたいなのがないタイルもあるん でそれも置いていきながら、すぐなんか閉じちゃうのがね、そのエリアで、拡張させないように終わらせてしまってもいいんですけれども、それをやっちゃうと、じゃあ森をね何百本の木を使って森を作れって言った時に、一から作んなきゃいけないから、ずっととりあえず蓄積してって、でそのクエストが出てきた時にここぞとばかりに置くみたいなね、ちょっと口で言ってるだけだと、ね、聞いてる方がなんだかよく分かんないかもしれないけど、そこら辺のバランスがすごいよくできてて、で何回やっても特段そのなんていうんでしょう、景色になんかね大きな変化があるっていうわけじゃないんですけれども、でもなんかひたすら置いてっちゃうっていうね、これがねうまい心理をついてるというかね、ついついやっちゃうんですね。始めるとついついやっちゃう。だからなんかゲームやろうかなってまず思って、でなんかちょっと謎解きやろうかなとかパズルやろうかなっていう時だったら、まあそういうのやるんですけれども、なんかあんま考えたくないなとかね、あとなんかどこだかなんか打ちたいな、 TPS やりたいな、 FPS やりたいなと思ったらそれやりゃいいんですけども、なんかそういう殺伐としたのも今やりたくないな、でもなんかやりたいなっていう時にドルフロマンティックは本当にぴったりで、これねドルフロマンティックハマっちゃうと、もうその何時から始めようか、もう結局その日は最後までドルフロマンティックやっちゃうみたいなね、何回もやっちゃうみたいなね、おかげでやっと1万スコアを超えるようになりましたね。最初始めた時は6000いくつだったのが、もう1万スコア、それでもそんなにしょっちゅうやってるわけじゃないですけどね、そんな感じでドルフロマンティック、これね久々ですね、外に持ち出してプレイしたいっていうね、スマホでないかドルフロマンティックってね思ったぐらいの、 ちょっとなんかいい感じのゲームだなと思ったんで、まあまた、でもこれ変化があんまりないんでね、なんか次またドルフロマンティックやったとしても、何かすごい大きな変化がね、ゲームに見られた時は、こちらのトークでね、こちらのコーナーで振り返っていきたいと思います。そして、インスクリプションですね。こちら今 PC、他にコンソールでもあったかな、ちょっと PC ですごい話題になって、一部、そのリリースされた当初めちゃくちゃ話題になって、で、一見そのカードゲームみたいな、カードゲームっていうのは、カードバトルですよね。デッキを構築していって、対戦していくという感じのゲームなんだけれども、実はそれだけではないっていうことが、なんか噂されていて、でも、ネタバレしないですね。で、それはプレイしてのお楽しみということで、最初全然やる気なかったんですけれども、なんかね、あんまり探してもね、それ最後までクリアしている人の動画、まあちょっともっとよく探せば出てくるのかもしれないですけども、結局ね、この前安売りしてたんで、一遍こういうのもやってみるかと、あんまりね、カードバトルゲームって昔スマホでね、海外のゲームとかで、ハースストーンだとかね、そういったのでやってたことはあるんですけれども、ちょっとしばらくやってなかったんで、どんなもんかと、やってみたら、これがまたね、よくできてるというか、これ一応カードでカードバトルをさせるところが今のところメインなんだけども、なんかあるなっていうね、その雰囲気の演出がすごいねよくできていて、これはやっぱり他の人のプレイ見てもいいですけども、ちょっと自分でプレイしながら考えながらカード出しながらで、そこの雰囲気演出を楽しむっていうところが、まあまずこのゲームの面白さなんだろうなと。でなんかちょっと怖い雰囲気なんでまだね2回ぐらいしかやってないんですけども、ちょっとこれは時間かけてでも最後どうなっていくのかっていうのをプレイしていきたいなと思わせるゲームでございました。そしてレムナントフロムジアッシズ、これはエピックゲームズストアで、毎週ね、まあ年末は毎日15本ね、トータル15本のゲームを無料で配布してましたけども、まあ、本来は1週間に1本ゲームを無料配布すると、もともと定価のあるゲームですね。最初から無料ゲームで出されてるものじゃなくて、期間限定で1週間だけ無料のゲームをエピックゲームズストアで配布するというところで、ああでもこのレムナントフロムジャーシスは年末のその15本のうちの1本ですね、1時間ジャッジメントをやり始める前に、だから最初の3本かな、一番最初が なぜかシェンムー3から始まって、シェンムー3もダウンロードっていうかツバつけておきましたんで、またいずれシェンムー3も機会があったらやってみようかなと思いつつ、2本目か3本目がそのレムナントフロムジャーシス で、このゲームがリリースされたのはもう 2,3 年前になるのかな。で、まあ、最大3人でチームを組んでプレイできる、なんて言いますかね、FPS アクションゲームですかね、なんですが、これ結構すごい歯応えがあるぞと、難しいぞというところで、まあ、コアゲーマーたちの間では、まあ、一部人気があったようなんですけれども、でまあ、無料でねダウンロードできたんで、私も一回その、まあ、無料でチェックしといたんで、でダウンロードしてちょっとやってみようかな、こういうのもと、あんまりやったことないんでやってみようかなと思って、まあ、全くやったことないわけじゃないですけども、すごいハードなゲームだったんで、どんなもんなんだろうと思ってやってみたんですけども、まだねハードになる前の最初のね2時間ぐらいかなかなんかやって、あこれはいいかなとということで、とりあえずまたなんていうんですか、アンインストールしましたけれども、というのもですね、グラフィックも確かにまあ、ここ近年のものなんですごいよくできてるし、で、まあ、これハードコアゲーマーが楽しみそうな要素っていうのは結構あるなと、敵も結構強かったりだとか容赦なかったりだとか、あとまあその世界観だとかそういったところもすごい練られていて、まあ、日本語訳はないんですけれども、それでもそんなに難しい英語でもないんで、まあ、そういうゲームが好きな人はまあこれハマるだろうなと思ったんですが、私ね難しくなる以前にね、本当にこれね細かい話でもうどうでもいい話なんですけども、リアルにどんだけリアルにそのグラフィックだとかができていたとしても、ちょっとねその画面がスカスカしてると、スカスカって、ね、なんて言えばいいのかな、まあ、分かりやすく言えば、例えばじゃあ部屋がありますと、で部屋の中に物が置かれてますと、でその中に人がいますって言ったところで、まあ分からなくないけど、ちょっとなんかスカスカしてないかいと、ちょっと距離が空いてないかいとかね、あと出てくるモンスターもちょっとなんか間隔空いてないかいみたいなね、 多分その感覚はパッと見の見た目であって、実際はそんなに感覚離れてない、他のゲームと比べて離れてないと思うんですが、やっぱり見せ方なんですよね。そのグラフィックの見せ方、画面の見せ方ね、そのゲームプレイ画面の見せ方、ゲームのさせ方、プレイのさせ方、そういったところでやっぱりね、なんかやりたくなるものとそうでないものっての分かれるんだなっていうのをね、まあコアゲーマーならともかく、私みたいなあんまりそんなにねゲームが得意でない人間でも、なんかここまで逆にグラフィックだとかシステムが進化していくと、そこがやっぱり好みになんかつながるのかなと。だからグラフィックのポリゴン数が多少荒くても、結構その空間の密集の仕方だとか、例えばのね木のね生え方一つとってもそうなんですよ。建物の建て方だとか木の生え方だとかっていうのがやっぱあるんですよね。なんかこだわりではないんですけども、ここ居心地いい空間だみたいなものっていうのがあるんですよ。だから今ねちょっとね、これは無料でないんでどうしようか悩んでるのが、マフィアってゲームがあって、でそれのリメイク版が出たんですね。でそれがね、街並みがね1930年代だかなんだかのそのアメリカが舞台になっていて、その映像とか見ると、あ、こりゃいいなと思うんだけれども、それはねゲームシステム自体がちょっとなんか難しいっていうんで、今二の足を踏んでるんですけれども、これねやっぱその空間なんですよね。これちょっと口で表現するのは難しいんで、いろいろやってみていただいたらお分かりになるかと思うんですが、結構私ポンコツゲーマーの割に、そういう空間によってね、空間の作り方によって、あ、これはずっとやっていこうとかね、あとこれすごいんだけどもういいやって思っちゃうとかがあるんだなということを改めて気づかされました。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。